今回は、ですね、首藤直子さんという方を、お招きしてお話を伺っていきます。フランス人の旦那さんをお持ちで、一人の、息子さんと一人のお嬢さんを今育てている状態です。そんな中ですね、首藤さん、彼女がですね見つけた軸というものがあります。それは、男女の軸と夫婦の軸というものです。それがですね家庭の中に一緒になっているからなかなか夫婦関係はうまくいかないんじゃないかというふうにお話を、伺いました。それではどんな内容なのか伺っていきたいと思います。それでは始まり。はい、今回は、国際結婚、フランス人の旦那さんを、お持ちに なるというか結婚した、首藤直子さんという方をお招きして、いろんなことをですね聞いていきたいと思います。では簡単でいいので首藤さん、
はい、
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。こんばんはでいいんですか？
あ、どちらでも、はい、こんばんはで聞いてるタイミングが取れるんで、
はい、こんばんは、首藤直子です。上海で、コーチとファシリテーターといって会議のね、
はい、
会議なんかうまくいかないじゃないですか、なかなか、
はい、いかないですね、
うん、いかないですねその、はい、その会議がうまくいくようにこう進めるっていう仕事をしています。
おー、素晴らしいですね。でもこれって自分で今立ち上げられた、
そうですね、
お仕事なんですよね。
はい、はい、社内企業なんですけれども4月から
はい、
はい、
じゃあそんなコーチの、首藤さんに、
はい、
今回ちょっと国際結婚、まあ旦那さんがフランス人もめちゃくちゃイケメンで、お子さん
イケメンなんだろうか、
いやヒューゴ君とあとお嬢さん何ちゃんって言うんでしたっけ？
リンですね。
リンちゃん、
うん、
はい、りんちゃん、この間くるくるの本当に髪の毛をまっすぐのストレート
で伸ばしてもらってね、
怒られちゃったんで逆にごめんなさいっていう感じなんですけど、
あの後外出たら、はい、こんな感じにこう髪の毛を触ってね、こうまっすぐの髪を楽しんでましたよ。
まっすぐになるんだっていう、うん、
はい、
そういうことですね。まあ、僕のお客様なのでちょっとこういう今回は、お話を聞いていきたいと思います。はい、それでは国際結婚なんですけども、前以前僕インターネットかなんかの、情報でフランス人の方と結婚するときはなんかサイン地獄だっていうお話を聞いたことがあって、
サイン地獄ですね。
いきなり、うん、要は結婚した、あ、要は別れた後に、親権、親の権利はどちらにするとか、あとは財産はどうするとか、なんか50枚くらい連続でサインして、だからそこのサインしてる最中にもうマリッジブルーじゃないですけど、なんかもう、
はい、
結婚クライシスになってる。
それはね、はい、婚前契約書です。
婚前契約書、
はい、
ほうほうほうほうほう、
別に法律で定められたわけでもないんですけれども、はい、両者の合意のもと別れるときどうするんだっていう契約をしておくんですね。
結婚する前です。結婚する瞬間ですよね
いやいや、結婚する前です。
前に、
うん、前だったらいつでもいいので前です
に、別れることというか分かんないけど、なんかダメになった時というか、
そう、財産をどう分けるかとか、
ほう、
親権はないんですよ。親権はどうとかはないんです。まだ子供いないですね、
そのあ
んまりね、パターンとしてはね。
へえ、うん、婚前契約書、
はい、大喧嘩しましたね。
あ、こいつ喧嘩させあしちゃったんですね。
うん、それを、はい、それの内容が分かったのが2週間ぐらい前で、
結婚する前の、
そうで、翻訳とかも、なんか夫がね、
はい、
なんかもたもたしてるうちに結構遅くなって、もうその契約のその日にほとんどこう最新版の契約書を見たみたいな感じ
で、ああ、ちょっと騙されたっていう感覚も女性からしたら
そう、なんでこんなにバタバタとサインしろみたいなことになるんだって言って、
あ、
で、街の真ん中で大喧嘩しましたね。
すごい、
外で。
いや、ただちょっとじゃあここですか、そういう大喧嘩、まあ、簡単に言うとなんか問題が起きた時に、
はい、
どういうふうに、首藤さんは、軌道を修正する、問題を収縮する、
夫と、
はい、
というふうにこう立ち向問題に立ち向かうのか、問題解決に向かったんですか。
私こういうコーチングとかし始めたのが3年半ぐらい前なんです
ね。はい、
もう4年ぐらいか前なんですよ。
はいはいはい、
でそこからはいろいろな技を試しましたよね。やっぱりコミュニケーションの技っていう。
なんとなくわかります、はい、やってみたい時期ありますよね。
で、はい、それを習い出すまでは何にも知らないので、
はい、
もうただただぶつかりに行って、
はい、
本当にもう大喧嘩を繰り返して、
はい、
まあ、いろんなフェーズがあってこう失敗したりしたんですけど、
はい、
でコーチングの技術を得てからは、
はい、
ここですごく夫婦関係が良くなったんですとかって言いたいんだけれども、
はい、
なかなかそういうことはなく、
確かに確かに、
まあ、コーチ同士の夫婦はあまりね、うまくいかないとかっていうね、説もあったりして、
はい、
やっぱりね、コミュニケーションの技術で夫婦関係が劇的に良くなるかというと、それはかなり難しいと思ってます。
あ、さっきでもすごいいいことしたんですね。技術を使ったところでうまくいかないみたいなっていうふうに僕は聞こえたんですけど、
違う違う、
あ、違うんですか。
違う違う、コーチングとかのコミュニケーションを、
はい、
人間同士のコミュニケーションですよね、を良くする技術と、
はい、
夫婦関係をうまく生かす技術は私は違う。
あー、ちょっと深いな。はいはいはい、人間の、まあ、普通の人間関係と夫婦関係ちょっと違う力学が働いているのではないかということですね。
う
ん、あ、はいはいはい、
だから例えば、はい、恋愛のね、
はい、
恋愛コーチングとか、
はい、
うん、コーチの方が書いていらっしゃる恋愛の本ありますよね。
あります、
うん、でそれをその通りにそのままやって、
はい、
こううまくいくこともあるけどうまくいかないケースもかなりある
んです、
まあ、
確かに確かに、はい、うん、
それもなぜならコミュニケーションベーシスだからうまくいかないところがある。
はあ、コミュニケーションじゃない、なんか違うこう力学パワーワークなのか、こうバランスなのかがあるってことなんですね。
そうですね、おそらく研究中です。
あ、素晴らしい。
何の研究をやってるのか。
でも実際なかなかこれっていうのは、ね、こう覚えたからってすぐこうコミュニケーション取れるとか仲が良くなるとかすごくいい方向に発展するっていうのを僕自身も、コーチングとかコミュニケーションなんだかっていうのを、勉強してもやっぱりうまくいかないんですよ。
だからどうですか、お子さんともこれですごくうまくいきましたって言える？
言えない。
言えない。
うちも
言えない。
だからこうやっぱり実際違うこうなんだろう、バランスだったりとか、うん、なんか力学的なものが夫婦になったした時には、働いているのではないかなというふうに僕もそう確かに感じてるんですけど、ではじゃあそこでなんですが、その別のベクトル、
うん、
そのコミュニケーションとなんかわからない、うん、そういうパワーバランスだったりだか、うん、なんだかっていうところを、はい、どうぞ。
それ私見つけた。
素晴らしいです。それ聞きたい。それ聞きたいんですよ。はい、
それ見つけた。
はい、どんな感じなんでしょうか。うん、
ね、実はこう、
はい、
恋愛して恋に落ちて、
はい、
で、まあ、肉食女子がこうという風に言うと、
はい、
相手を落とすっていうところと、
はい、
まあ、男性もそうですよね、相手をこう口説きに行くところ
と、あ、はいはい、
でその恋愛関係をこう続かせるところ、
はい、
とあと、まあね、結婚するところ、
はい、
ね、で、あれですよね、クロージング、ね、
はい、
結婚に持ち込むところです。
結婚がクロージング、
はいはいはい、そうそうそう、持ち込むところですね、
はい、
とあとその結婚を続かせるところ、これってね全部違うと思うんですよ。
あ、まあ、結婚軸と、まあ、それは、うん、そこがある意味はスタートでもあり ゴールでもあり、まあ、ちょっとまた続かせるって意味のスタートでもある中で、うん、ただあのこれ僕が今聞いて思ったのが続かせる軸、うん、まあ、それが逆にじゃあ夫婦の軸というふうにして、夫婦の軸っていうのと、まあ、恋愛っていうおっしゃったんで、うん、男女の軸、うん、それがこうごっちゃになってたりとか、
そうそうそう、この段階に応じて、
はい、
この男女っていう、
はい、
ね、
はい、
男女の関係をこううまくいかせるテクニックと、それと、
はい、
結婚をうまく、はい、ね、夫婦関係をうまくいかせるテクニックっていうのは、これバランスがね、
はい、
こう配合を変えていくみたいな感じ、
はい、あ、ちょっと難しい、配合を変えていく、
うん、この2つって別のテクニックなんですよ。
あ、そうそうそうそう、なので結婚っていうこういうなんかこう、うん、あのものがあったとしたら、うん、男女で関係をやっていく方法と夫婦でやっていく方法は全くもってこう、
そう、
違う
ともすると、
はい、
全く逆だったりするんですよね、アプローチ的に。
あ、なんか痛い
痛く、なんかちょっと響いた感じです。だって例えば男の人に、
はいはい、
こう追いかけてもらおうと思ったら、
はい、
ね、全てを与えて優しくってしてたら多分男の人は逃げていくじゃないですか。
ああ、確かに、
結婚してるから逃げないだけで気持ち的には逃げていくでしょ。ちょっと
なんかちょっとそうなった時にはなんかそうだな、外の女性の方が綺麗とかに見えてくるかもしれないです
ね、
はい、
なんかね、好きとかでこいつ絶対俺のことどうしても好きだなって思ったらなんかちょっとよそにこう目が向いたりとか、
ね、安心安全
ですもん。そう、
安心安全だから、
ねね、だから家庭を安心安全の場にしろっていうのと、こう逃げていく男の心っていうのはこれ全くで、結婚してもやっぱ男でしょ、
はいはい、
うん、だからその結婚っていう枠で守られてるだけでその男性的な気持ちっていうのはずっとあるじゃないですか。
お、うん、確かにそうですね、はい、
だからその男性、いやもうそんなの結婚したんだからそれがそういうのは間違いだと思うって言っても気持ちはあるから、うんうん、
はい、
そういう気持ちが男性の中に実際あるんだから、
はい、
そこをトリートしないと、うん、安心安全だけでは私ダメだと思ってるんです
よ、ね。まあ、確かにその安心安全の軸っていうのが、うん、首藤さん的には、まあ、夫婦でいるっていう軸であって、
そうそうそうそう、ね、家庭はね、
はい、うん、家庭であり続けるためには安心安全は、まあ、なきゃいけない。ただこれを男女の軸で見た時には別のベクトル、
そう、ちょっと危険感もいるよねっていう ね、危険でちょっとドキドキみたいな、
それも実は一緒にいながらあの与えたり与えられたり、
そう、
仕掛けたり仕掛けられたり、
そう、ちょっと面倒くさい気もしますが、
あ、いやでもすごい、それはなんかこうマンネリ、マンネリなのか、確かにそれはすごく、その実は一緒に、住んでいて生活をしている中で、うん、そうですよね、あの軸が全くもって違うことが発生してるっていうその見方、
うん、
っていうのが、すごく今気づかされました、うん、確かにそうなのかなと。安定をなんか求めたらなんかやっぱ次が欲しくなるというか、うん、なんかもう他を探し、他の目標をはじ、
うん、
あの探しやすいかな、探し始めるのではないかな。
そう、だから本能的に狩りに行きたくなるし、
はいはい、
本能的に港港に女は欲しくなってくるでしょ。
おお、確かにそうですね、う
ん、でそれがそんなことを思うなんてとかね、
はいはい、
うん、それはでもそれは昔の話で今の社会ではとかって言ってそこで縛ると男性ものすごくしんどいと思うんですよ。
確かにそうですね、うん、はい、そっか、わかりました。ちょっと今日はあのいきなりなんか国際結婚
から国際結婚というよりも、
いやいや、でも男と女の話になってきていやでもすごく僕も腑に落ちていて、そうですね、その家庭の中に実はあの軸が2つあると。前まではこう一生懸命こうやってればいいんじゃないかっていうところではなくって、その安定安心ではなくって、いや逆にスリル不安定をこう実は持っていないと逆に、うまくいかない ベクトルがあるのではないかっていうのをですね、今日首藤さんの方からこのすごい斬新な切り口で
斬新ですか？
いやいや本当にでも確かにそういうなんかありますよね。
あると思います。
これだって普通にじゃあなんかよくずっといるかっていうと、まあ、ある意味安心安全じゃない危険っていう意味であれば喧嘩も一つのあのあれかなと、その不安定な要素って言ったらですけど、
そこじゃない、
あそこじゃない、
そこじゃない、
わ、うん、かりました。そこな、それはですねまた次回ちょっと聞いていきたいと思いますので、
はい
はい、
ぜひぜひ、
はい、もうちょっとすみません今日は時間になってしまいましたので、
はい、
はい、結婚、家庭、結婚した後には実は軸が2つある、
軸が2つ、
はい、というのはちょっと僕今日勉強になりました。はい、では今日首藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか、今回の首藤さんの、お話。さすがにですね、コーチングを学ばれただけあってですね、そうですね、軸が実は家庭の中には2つあったということなんですけども、次回はまあそれをですねさらに突っ込んで、お話を伺っていきたいと思います。はい、それではですね、ご質問や、ご感想等がありましたら花坂坂 .com 花坂坂 .com の、お問い合わせフォームよりお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。